心たぎる B リーグチェアマンの島田慎二です。
相方のバスケットボールキングの村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しております。
はい、ということでですね、今日は本編では、はい、現在島田のマイクをご協賛いただいている、うん、全国ドライバー応援プロジェクトのオーナー、中島和美さんをゲストにお招きして、協賛までの経緯やプロジェクトを通して発信したい思いなどについてお聞きできればと思っています。はい、ということで、中島さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。和美さん、ありがとうございます。で、和美さんって言ってますけどね、はいはい、私昔は中島さんって言ってたんですけどね。
昔は中島さん、
そういう時代もありましたけど、はい、いつから和美さんって言ってるのか覚えてませんけど、うん、まあ、基本的に最近はね、はい、和美さんって言ってるんで、ちょっと慣れ慣れしく聞こえるかもしれませんけども、うん、いつも通りでいきたいと思いますので、
その辺のご縁とかもぜひね聞いていければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、それでは島田のマイクスタートです。
島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、ということでこの時間は、中島和美さんにお越しいただいています。中島さん、改めてよろしくお願いします。では、まずねプロフィールを紹介していきたいというふうに思いますけども、中島さんは現在、輸送物流に加え倉庫や不動産業などを運営している、株式会社スワローロジスティクスの代表取締役社長を務めていらっしゃいます。島田のマイクをご協賛いただいている、全国ドライバー応援プロジェクトは、そんなスワローロジスティクス社が展開するプロジェクトとなっております。はい、ということでちょっとまあ最初に、島田さんとのご縁をというところを少しお聞きしたいなと思うんですけども、
何年前ですかね。まずですね、最初にお伝えするとスワローさんはですね、千葉ジェッツのスポンサーでもあるんですよ。でその千葉ジェッツのスポンサーをするきっかけになった時に関わってたのが私が社長時代なんですね。ですからかれこれ何年ですか。もう
2014年のなんかB リーグに入った2年目の時に、
NBL ですね。
そうですね。あ、そうですね。
そうだ、
そう、1年目の時に、確かお声がかかったんですけど、その時はちょっとしばらくそのままお受けしてない時代が半年ほどあったかなと思うんですが。
あ、じゃあ、NBL に参入して1年目からお話をしてましたけど、実際に、スポンサーしてもらったのは2年目の2014-15シーズンのまさに西村文夫とかね、ジェッツに入ったあそこのシーズンでしたっけ。
そうです。
結構長いですよね、もうね、お付き合いね。
そうですね。
だ、お会いしたのはだからもう10年前ぐらいだ。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。
でもエピソードが多すぎて、でちょっととあるところからのご紹介でお会いをすることができて、で、まあ、和美さんもバスケットお好きですし、ミニバスケットのコーチとかもやられたりとかしてたんで、まあ、そこで盛り上がってこういろいろな話をしてて、でも、まあ、半年ぐらいかかったんですかね。半年ぐらい後にそういう稽古していただけるところまで行って、はい、そこからはもうずっともう 今でも千葉ジェッツにとっては大きなスポンサーさんで、まあ、そこのご縁があって、でその今回ねこの島田のマイクのスポンサーってなかったじゃないですか、はいはい、でやろうというふうに言った時に最初にお願いしたのが和美さんだったんです。ですから他に私お願いしてないんですよ。もうお願いできませんかってね、昔からそんなことばっかりお願いしてたんですけどお願いに行って、で、まあ、この後また話しますけど、そこでこうやりましょうってことになりましてですね、今に至るってことです。
島田さんってどういう方なんですか、はい、普段
変わらないですね。
変わらない、
はい、
変わらないですか。10年前から変わらないですか、
はい、変わってないです。ただ目 の, 強さという強さは今も変わってないんですけど、もっと表に出してた感じはしますギラギラしてたというか、ギラギラ、すごい意志がすごくこう誰から見ても分かるぐらいの力のある目をされてた感じはしますけど。
じゃあ少しこう柔和な感じに。
そうですね、芯はすごく強いく、もっと大変だと思いますので、強いところはよく見えますけども。
いやもうね、必死だったんですよ本当に。だって当時ジェッツはもう経営的にはものすごく厳しくて、で今のねジェッツを知ってる方々からすれば、 そうって思うかもしれないけど本当大変でね、うん、だから生きるか死ぬかじゃないけど必死になってこう存続を目指してスポンサーさんとか企業の社長さんにも向き合ってたんで、まあ今も本気でやってますけどね。でもあの時はまあ若かったですし強かったでしょうね。ちょっと目力からもお願いしますっていう圧も、
圧ですね、その通りだと思います。
お客様に圧を感じさせるとね、それはいいのか悪いのかよくわからないですけどね。まあでも結果的にこうやって応援いただいて、でもそこからまあもちろんその千葉ジェッツをスポンサーするっていうきっかけなんですけど、当然スポンサーさんとまああのクラブの社長っていう関係ではありましたけど、そこだけじゃなくて本当にまあプライベートっていうかかなりお食事したりね、
はい、
もうそういう場もたくさんあったんでかなりいろんな話してきましたよね。でもね、
もちろんその千葉ジェッツだったり、まあ、島田さんの、ね、まあ、圧もあっての話だとは思いつつ、もともとバスケットボールも好きでという話も先ほどありましたけども、
はい、
何かご自身でもプレーをされたりみたいなことってあったんですか。
はい、学生の頃に、はい、
そうなんですね。
はい、
お上手だったみたいですよ。
あのそうですね、まあ、全国大会に出るチームに出てたので、はい、社会人になってからも2年ほど、はい、やってました。
じゃあ本格的ですよね、うん、そこまでこう中島社長を虜にしたバスケットの魅力ってどういうところあるでしょう。
チームプレーですか。一人ではできないことが、100% のみならず 120% の力を出せるという、うん、その組織的な、うんうん、そういう力を出せるっていうことが一番の楽しさというか、なかなか難しいことなんですけど、うん、あの今の B リーグの特に私は千葉ジェッツを応援してるので、千葉ジェッツを見てると、はい、もうすごくそういう姿が見えてるので、うん、そういうことができるのがバスケットボールかなって思ってますけど。
でもねやっぱりねやってこられてるし、まあ、経営者でもあるからその組織っていうものも見てるし、バスケットのこともご存知だから、その当然今千葉ジェッツのスポンサーをこうずっとやってるじゃないですか、はい、でずっと私もそこに並走してご一緒させてもらって、その時々の選手とかチームね見てるけど、まあ、よくちゃんと的確にもう、まあ、選手たちとのコミュニケーションもありますけどよく分かってらっしゃいますよ。やっぱ今年のチームはこうだよねとかね、あのいけそうだとか、やっぱちょっとこの辺がねとかっていうのはねもう鋭かったんですよ。そうですよね、今でもよく分かりますよね、見てるとね。
今はもう追いつかないです、そんな仕事さ
そうですか。
はい、今はもう追いつかないですけど、以前はそういう話ができましたし、今もう本当に B リーグの選手たちだけじゃなくスタッフも皆さんもうプロになりきってるというか、それか全然違うので10年前と、まあ、今ではそんな分かりきってるのってとって言えませんけど
逆にそのあのまあ、B リーグに入る前の千葉ジェッツから見てて、まあ、今千葉ジェッツもそうですし B リーグも見てらっしゃってて、その違いみたいなことってどういうところに一番感じますか。
あ、ごめんなさい、これですね、きっかけにちょっと入るんですけど、はい、島田さんからの声かかった、うん、ある紹介の方から声かかって半年ぐらいかかったっていうのがそこで、うんうん、ちょっと主婦をしながら、小学生を教えて10年ほど教えてたんですね、はいはい、学校 でそういう関係があった中で、BJ リーグと分かれてた時代で、そちらのチームがプロとしてチームができた時に、うん、小学生の子供たちを連れて、まあ、招待券をいただいて見に行ったんですよね、うん、その時その方ですごくほらエンターテインメントですごくかっこいいプレーもしますけど、すごく盛り上がってそういう時代だったんですけど、どうしてもその NBA もそうだったんですけど、ちょっとトラベリングであったりとか、こう見せるバスケットっていうものが結構見えてしまって、それちょっと小学生には見せたくないなっていうちょっと思いが、あの贅沢に外勝手にそうやって思って指導者的にね、ちょっとそう思ってしまったまま、そういうものだと勝手に思ってたんです、
う
ん、勝手になんですけど、うん、で、まあ、あの島田さんからこう声かかった時にまだそちらにいらっしゃるいると思っていて、うん、私は勝手に千葉実は、
うんうんうん、
で、あのちょっと苦手なんですと、うん、それで最初お断りをしていて、はい、あの社会でさあのやってたっていうこともあって、うんうん、あの実業団の方にもいたので、うんうん、はいはい、実業団のプレーとっていう違いをちょっとあの知っていたところもあったので、一旦そういうことでちょっとそこでお断りしたのがあったのと、まあ、もちろんあともう一つ大きいのは経営している物流会社ということで、スポンサーをして何か広告を出して、お客様が増えるとか、そういう形っていうのはなかなか難しいっていう時代でもありましたし、物流会社ということで外に出して 逆にデメリットとかあったら良くないねっていうことで、スポンサーっていうことにもちょっと一歩引いてたところがあって、行ったことありしたっていうのが事実なんですね。
なるほど。その頃からじゃあ NBL に入って、今おっしゃってたように B リーグになって、で、まあ今もうみんなプロになってみたいなお話されてますけど、やっぱり外から見てだいぶ違う感じなんですか？
本当に変わってます。プレーもそうですし、まあ、これは島田さんもその社長になられて結構勉強会やられたり、なんか選手に講習会されたりとか結構聞いてましたので、それでやっぱりそういう体制を作ってる、まあ、それを私も先ほど言ったように経営をしている中で見て、私も真似たいなと、物流会社の自分の会社の中に取り入れたいなっていうような感じで教わってたっていうところがあるんですけど
いかがですか？
それもそういう、なんかいろいろ話してましたよね。もちろん、スポンサーしていただいて、そこに対峙する、そのチームのね、社長という立場でしたけど、当然お互い経営者だから、経営のこととかをやっぱ話すんで、チームのことはもちろん話しますけど、まあ、途中から結構ね、やっぱりこう、経営者同士の苦労も含めて、まあ、お互い相談するみたいなことも含めて、ありましたよね、そういうのはね。
そうですね。
やっぱり大変だったと思いますもん、やっぱ社長に。なられてね、
以前ね、社長されてずっとからずっと社長されてて、お話を伺ってたので、私とすると本当にすがる思いでいろいろと
島田さんからご覧になっててこう中島社長の、まあ魅力というか、
そのたくさんいるじゃないですか、その出会う人が今もそうですけどものすごい数の、もう毎週飯こなるような状況で いているわけですよね。で、毎日のようにいろんな方と深く食事したりとかつながってますけど、そんなに長くつながっていくことなんてあんまないんですよね。で、ましてやこのジェッツ時代からそのままつながってるなんていうのは、千葉ジェッツの後で300社以上ね、社長さんいましたけど、今なお付き合いしてるのって2人3人ぐらいしかいないと思いますね。で、その中でも一番濃くお付き合いさせていただいてるんで、なんでだろうって言われるとすごい不思議ですけど、素敵な方ですよね、やっぱりね。
ありがとうございます。
本当に人としても素敵ですし、経営者としても素敵ですし、みんなだからあれですよ、千葉ジェッツの今のフロントスタッフとかも選手たちもみんな好きですよ、和美さんは。だからみんな困ってたりするとやっぱこう気にかけてくれますしね、だからみんな大好きですよ。
なるほど、
まあ、そういうとこじゃないですかね。
あ、それで長くも付き合って今に至るということ、
そういうところ含めて人間性というか素敵だっていうところがじゃないですかね。私結構はっきりしてるんで
そうですよね、
はい、
そうですよねっていうのもちょっとあれですけど、
はいはいはい、結構はっきりしてるんでね。
まあ、そんな中で今回島田のマイクにまあご協賛いただいているという流れでいうと、この全国ドライバー応援プロジェクトということで、まあドライバーを応援していこうっていうことだと思うんですけど、その課題というか、あ、これ応援してあげなきゃいけないなっていう部分がまあ気持ちとして終わりなんだということだと思うんですが、どの辺にそのドライバーの皆さんの大変さというか課題に感じられている部分があるのかちょっとお聞きできればなと思います。いかがでしょうか？
はい、これ島田さんがこのお話から伺った時に、今例えばこういうマイクという話で、お話させてもらった時に、テレビとかドライバーさんって見れない、業務中もちろんそうですけど、あとパソコンとかもいじることができない、その時にやっぱり聞くっていうことですよね。その時にリスナーといいますか、そういう形で応援してるよということを伝えたい。で、また他の方には関心を持っていただきたい、物流にとってとっても関心を持ってもらいたい、でそれによってドライバーさんも関心を持つ、そのお互い関心持たないと環境も変わらないので、で環境を変えることでやはりこれから、にかかってくる、まあ、2024年問題もありますし、あと、まあ、一番は安全で、安心にハンドル持っていただきたい、これが一番の思いなので、やはりこれ関心をお互い持っていただくことで、なんか少しでも応援できたらいいかなって思ったのがきっかけなんです。まあ、それを何か表現したいっていう形でお話しさせてもらった時に、島田さんが即決でこういうやり方しませんかというようなを出していただいたので、それに私は乗ったという感じです
はい、いやでもいや当然物流のね、このスワローさんの社長であられるんで、ものすごい多くのドライバーを抱えて雇用されて、そのスタッフの安心安全とかに気を配ってやられてる社長ですから、基本的に自分のそのドライバーをとか、自分のドライバーのその採用に、資するようなっていうようなことはもう当然ありつつも、今回の先ほどね和美さんが言ったように 世の中のドライバーの皆さんに対する愛情というか、ご苦労されているドライバーは別に自分たちのドライバーだけじゃなくて、うん、みんなのこの安全とか健康とか事故なきようにとかみたいなことを話されてたんで、優しいなと素晴らしいなっていうこと で、 で、ね、であるならば結構あの島田のマイクのスポンサーをするって言ってもなんか企業名をバンバン連呼するとかっていう方法もあるんですけど、そういうのは望まないということで、どちらかというとそういう思いをこう形にしたいっていうことだったんで、じゃあ全国ドライバー応援プロジェクトのオーナーの中島和美さんということでいきましょうかと、企業名も全然出さないでっていう話でお互いに盛り上がって、じゃあそれでいきましょうって。
すごいですよね。その、まあ、こういうことによってドライバーの皆さんもね、うん、スポーツとかバスケットボールにもきっと関心をね持っていただける機会も、うん、まあ、できるのかなと思いますし、うん、それぞれになんかすごくありがたいお話だなというふうには。
そうなんですよ。だからな、何じゃないですか、普通企業、そのラジオでも何でも広告って企業名とかを、まあ、連呼したり企業紹介じゃないですか、当然広告だから。だけど新しい形だと思うんですよね、全国ドライバー応援プロジェクトって。別になんか直接的にメリットはないじゃないですか、
うん
うん、企業名も言ってないんで。だけどそのそういう人たちを応援するっていう中島和美さんがいるっていうことを知っていただくことで、そのドライバーの皆さんの大変さとか、うん、ドライバーの皆さんへの配慮とか、
うん、
今もうやっぱ物流の問題って大変なんですよね。そのやっぱ2024年の問題もあるし、昨今ね、まあ、テレビとかね、まあ、雑誌とかでも言われてますけども、まあ、物流の世界がなかなか大変だったと、まあ、なんとなくこうネット社会になってこう翌日配送みたいなことでね、大体皆さんがイメージされるのは宅配便とかでそういったこう運送される方々の部分とかが大変になるんじゃないかっていうようなことを言ってたりとか、翌日配送というのはそもそも難しくなるんじゃないかとか、ちょっとここの方が皆さんにイメージしやすいんで、多分この印象があると思うんですけど、もちろんここもそうなんですけども、スワローさんは当然その後輩というよりも B2B のね部分をやられてるところが多くて、実はここが本丸で、ここの部分が大きな問題をはらんでて、そこがうまくいかないと今のこう日本社会においても大きな混乱をきたす可能性がある、そんなことも言われているということで、ちょっとその辺のところ多分ねイメージない方たくさんいらっしゃると思うんで、諏訪田さんのその辺の流れも含めてちょっとこの辺教えていただいて、より多くのねバスケットファンの人たちにもこの物流の今の大変さを伝えたいと思うんで、ちょっと教えてもらっていいですか。
ありがとうございます、
はい。
まあ、スワローの私の会社は、うん、今お話しいただいたように、うん、例えばスーパーさんであったり、うん、ドラッグストアさんであったり、うん、センターから各店舗に、私のほうは首都圏の中でやってるんですけども、うん、こちらの方で物流が滞ってしまうと、やはり店舗の中に商品が入らないっていうことも、まあ、起きるんではないかということで、今2024年問題では言われてることなんですね、
うんうん、
でそれ今度そうなると、今度は例えば経済としてものづくりとか、これから日本は活性化していかなきゃいけない、うん、このご時世の中でね、これからやっていくことになると思うんですけども、品物その、うん、一つ一つの品っていうもので作り上げていくわけですから、そういうものも入らなくなるっていうことが起きていくんじゃないかということで、まあ、今政府の方でもいろんなパッケージとかということで政策を考えてくださってるんですけども、うん、こういうところで今苦労してるところがあるので、
うん、
ちょっとそういう目線でも今言っていただいたので、本当に見ていただけたら、店舗とかそういうところに配達しているドライバーさんの気持ち的にも嬉しいなという気持ちになると思います。関心を持っていただくことで ね、
うん、でね、
嬉しいなと思ってくれると思いますので、
うん、
本当に応援していただけたらなと思います。コロナの時も本当にマスクとか、うん、配達もしてたんですけど、うん、皆さん外に出られないっていう時期も、
うん、
マスクがないっていう時でも朝5時ぐらいに早くからドラッグストアとかに皆様並んでましたけど、その間にマスクを運んで、それを運んでるのを見ながら、ありがとうって言ってくださった方もすごくいらっしゃったり、
うん、
またそういう時期には本当に高速道路のところの電光掲示板のところに、ありがとうドライバーさんって書いてくれ、うん、入れてくれたりとか、そういうことも実は見ていて、その時は本当に嬉しくて、皆さんそうやって見てくれてるんだよっていうような思いを、私も会社の方の社員の方には回したんですけども、
うん、
そういうことがすごく嬉しい、
うん、
今ドライバーさんに必要としてることなのかなって思いますので、うん、そういう事故とかね、そういうことがなくすためにも、うん、ぜひ応援していただきたいなと思います。
ありがとうございます。もうね、 ぜひなかなかこう直接お目にかかるところがないところで運送されてるかもしれませんけど、ぜひねスーパーとかねそういったことでこうその瞬間に立ち会った時にはありがとうございますっていうね感じでこう接してもらったりとか、まあ、大きな 方針感は多分政府が判断していくことだと思いますけども、やはりそういう苦労されてるドライバーの皆様もちゃんとしっかりねこのインフレの時代ですからね給料とかもらっていけるようにするには、やはりこうそういった配送する側の、依頼する側のねちゃんとコストダウンだけじゃなくてね、そこも強要しながらこうみんなが幸せになるような状況になっていけばいいですよね。
確かに、まあ、でもそういった意味で最後に全国のドライバーの皆さんに、うん、中島社長からぜひ応援メッセージをいただければなと、はい、もう十分ねいろんなこう熱い思いとかっていうのはしっかりお話いただきましたが、改めて
全国のね、
はい、
JAのスタッフも含めてね、はい、
はい、私ごときってちょっとおこがましいんですけど、うん、ただ本当にドライバーさん本当に頑張って、うん、物を運んでらしててですね、多分全国の皆さんそうだと思うんですけど、とっても規律も厳しいんですね、うん、朝起きてから会社に来た時にもアルコールチェックからもちろんなんですけど、10項目以上の項目をクリアしてそれで出ていかれるんですね。でやっぱり工事だったりとか、いろんな道路状況、そういう環境にも毎日毎日同じ環境でない中で やられてるわけで、うん、そういう中でしっかりと物を運んでしっかりと仕事をされてる、うん、きちっと帰ってきていただきたいんです、うん、安全にそういう思いがあって、私としては皆さんにとにかく安全に運転をしていただきたいという、うん、そういう思いで応援させていただきたいと思ってます。
素晴らしいですね。やっぱこの物流界に男性社会というか男性の経営者が多いと思うんですね、圧倒的に。だからやっぱこの和美さんのような女性の社長さんならではのこういうメッセージですよね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで本日は全国ドライバー応援プロジェクトのオーナー中島和美さんにお越しいただきました。改めまして中島さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
島田のマイク、
島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、ということで、
はい、
ね、やっぱり普段ご一緒させていただいてるのとはちょっとマイクを向けられるとね、うん、やっぱ雰囲気違うんですけど、うん、やっぱいいことをおっしゃられるなっていうか、うん、聞き入っちゃいましたね、
うん、
やっぱりこの経営者なんだな。
あ、でもそうですよね。なんか少しこう経営者経営者対談っぽい感じもちょっとあるなと思いながらお話を聞きしてましたけど、
うんうん、経営者じゃないとああいうメッセージはなかなか出せないと思いますし、うんうん、雰囲気は出ないと思うんで、
うんうん、
いや本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
これはもう本当になんとか拡散してですね、今日、うん、聞いていただいたこのリスナーの皆さんにはぜひね、やっぱこうドライバーの皆さんの大変さとか、なんとなく当たり前にね、うん、荷物が届いて、うん、ピポーンって言ってポンって受け取ってるところしか皆さんイメージないと思うんですけど、本当、うん、大変な世の中になってきて、うん、物流も本当に難しい状況でやってるんでね、皆さんぜひねこう荷物を届けていただいた時にちゃんと配慮していただくとかね、
そうですね、
お礼を言って、
はい、
気持ちよくね、
うん、
お仕事してもらえるように、
はい、
受け手側もね、
うん、
なっていただきたいなと思いますし、はい、そういうのをより多くの方に知ってもらうために今回の会は我々も拡散しますけど、
うん、
聞いていただいてこのリスナーの皆さんもぜひ拡散協力していただいて、
う
ん、
そうですね、
世の中にそういうムーブメントを起こしていければなと思いますので、
はい、
何卒よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、では島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です、私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません、番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。ということで、あっという間の時間でしたが、
はい、
締めたいと思います。島田のマイク、ここまでのお相手は、心、田牛、B リーグチェアマンの島田真嗣と、
はい、相方の村上でした。
また来週。
お聞きいただいたコンテンツは、制作、バスケットボールキング、制作協力、B リーグ、配信、日本放送でお届けしました。